木山孝之プライムタイム。このポッドキャストは先進の工学技術でさまざまな産業分野に貢献するプライムオプティクス株式会社の提供でお送りします。
こんにちは、木山孝之です。本日は9月12日金曜日ということでね、すっかり朝夕涼しくなりましたよね。日も短くなってね、これがまあ秋の夜長というやつでしょうか。昔からね、読書の秋なんて言われますけども、私もねちょっと読みたいものがねどんどん溜まってきましてね、一つはね9月の9日ですかね、公開されました昭和天皇実録っていうやつですね。まあねこれね本当にね面白いなんて言うとちょっとね軽々しい感じもしますけどね、まあ、戦争中のねどんどん戦況が激化していったりね、まあ、敗戦の色が濃くなってきた頃のね、まあ、天皇陛下がどんなこと言ったかとかね、まあ、それから例の靖国の永久戦犯合祀の時にね、まあ、天皇陛下がこんなこと言ったみたいなことね、まあ、かつてね富田メモっていうのね、日経がすっぱ抜いた記事ありましたよね、まあ、あの頃のね裏付けとなる証言があったりね、本当にねこうねみんな読まなきゃいけないんじゃないかと思うんですけど、まだ一般にはね手に入らないんですが、まあ、一部いろんなところでね活字化されたりウェブ載ったりしてますんでね、皆さんもね、目を軽く通されたらいかがでしょうか。あとね、昨日ですかね11日に、福島第一原発のそういう政府事故調ですね、例の、吉田メモとかね吉田調書ですか、吉田調書が入っているというねやつなんですけどね、かつてね国会事故調の調査報告書っていうのがありましたよね。まあ、あれもねかなり読み応えある内容だったんですけど、今度の方はねもう本当にその聴取録というかね、もっともっと生々しい感じでね、これもねいろいろとね、じっくり読みたいなと思っているところでございます。ということでね、今日はね例の名ギタリストを紹介するつれづれギタリスト紹介シリーズの最終回ということでね、今日はジョン・エサリッジという1948年生まれのやはりイギリス人のギタリストについてお話したいと思います。ジョン・エサリッジという人ね、まあほとんどの人はねピンとこないというか聞いたことないと思いますけどね、イギリスではねそれなりのね知名度ある人だと思いますね。YouTube でね彼の名前検索すると結構たくさん動画が出てくるんですよね。それがねまあ国民的英雄のクラシックギタリストのジョン・ウィリアムズと一緒にねギター弾いてたりね、それからね、元ポリスのアンディ・サマーズと一緒にデュオアルバム出したりしてますよね。でジョン・エスリジという人ね、私やはり中高生時代の時にねヤン・アッカーマンとかスティーブ・レイジとかねこの前紹介したギタリストと一緒の時期に聞いたんですけどね、ちょっとびっくりしたのがねロックのグループで、ダリル・レイズ・ウルフというねバンドで彼デビューするんですけども、アコースティックギターをね、猛烈に弾きまくるんですよね。でまあその時もすでにそのジャズの分野ではねジャズとかフュージョンの分野では、まあ、そういうギタリストはいたんですけど、ロックのフィールドでねアコースティックギターを弾きまくるって人はあんまりいなかったんですよね。ごく曲のバッキングの一部に使うとかねイントロで使うとかいう人はいましたけどね、でまあそれがね猛烈なスピードでね、弾きまくるんですけどね、ダリル・エイズツールフというのはね、ダリル・エイというバイオリニストがおりましてね、かつてカーブドエアという、まあ、なかなか人気のある女性ボーカルがフィーチャーされたグループだったんですけども、そこにいたダリル・エイという人が作ったバンドでね、でそこにそのバイオリンが、まあ、いわゆる、まあ、主役のグループなんですけども、もう一人その準主役的にねいたギタリストがジョン・エサリッジという人なんですね。で彼のギターを初め聞いた時ね、まあすごいな、ものすごいドライブ感だなと思ったと同時にね、なんていうかねあんまりねその心には響かなかったですね。というのはねギタリストっていうのはね、まあ、他の楽器でもそうかもしれないんですが、その頭で弾く人と、まあ、頭脳で弾く人とね、それから心で弾く人と、それから指で弾く人とね結構いると思うんですよね。まあジョン・マクラフリンみたいなレベルの人になるとね、まあその心も頭もその指というか肉体もねもう非常に高い次元で融合してるんですけどね、まあ、本当に頭でっかちなギタリストとかね、それからハートだけで弾く人ね、 それからもう 指癖っていうかね、もう指だけで弾いてる感じの人がいてですね、まあ、ジョン・エサリッジってわりかしそんな感じがしたんですよね、私ね。だからそのアラン・ホールズ・ワースみたいに浸水はしなかったんですけどね、あのいろんな人のジョン・エサリッジの評価を聞くとね、ものすごく高いんですよね。特にそのまあ、もともとバイオリン奏者のダリル・ウェイと一緒にやったっていうこともあったのかもしれませんけどね、70年代後期にはステファン・グラッピリというね、フランスのもう本当にその名人と言われるバイオリニストですね、もともとジャンゴ・ラインハルトというね、まあ、このポッドキャストのオープニングのテーマを弾いてる人ですけども、ジャンゴ・ラインハルトという人と一緒にやってた、もう今生きてたら100を超えてるような人ですかね、まあ、そのステファン・グラッペリにね、あの見込まれて一緒にグループ組んだという人なんですけどね、グラッペリっていう人はね、まあ、すごくね、あの優しい感じの人なんですけど、あまりねギタリストに対してはね褒めたりしないですよね、まあ、そのジャンゴとやってたような人ですからね。そのグラッペリがねエサリッジのことをね、もう本当すごいギタリストだっていう風にね、高く評価してましたね。他にはねポリスのスティングいるでしょ、まあ、彼がねもともとジャズやってたわけなんですけども、エサリッジのギター聴いてね、もう自分そのギタリストとしてはもう、やめたとかね、もうジャズ系の音楽はもうちょっとやめとくみたいなことをね決心したって言ってますよね、まあ、という人なんですけどね、私のエサリッジに対する、まあ、感覚っていうのは、まあ、バカテクアマチュアギタリストっていう感じなんですけどね、じゃあ全然褒めてないじゃないかって言うんですけどね、いやあのエサリッジみたいなギタリストね他にいないんですよ。エサリッジに似た人っていうのはあまりいないんですよね。ということでね、まあ、きっとねこの人のギター聞くとねなんか引っかかるというかね、いつまでもこう特徴のあるギタリストとしてね印象残るんじゃないかなと思うんですけどね、ズバリ私がおすすめのアルバムはやはりダリル・ウェルズ・ウルフ、72年か73年ぐらいデビューですね、その時のデビューアルバムをおすすめしたいと思います。まあね非常に変わったグループだったんですね、まあ、バイオリンっていうのはまあ、よくねポップスとかジャズで使われる場合はバイオリンというよりもフィドルっていう感じなんですね、まあ、その民族楽器、特にアイルランド系の、ね、民族楽器としてのバイオリンが多いんですけども、まあ、ダリル・ウェイっていう人はね、まあ、ロンドンの王立音楽院を出たねもうバリバリのクラシック畑の人で、まあ、その人がまあ本当に結構そのクラシック的な、ね、テクニックを駆使して、弾きまくるっていうグループだったんですね、まあ、そこでね、まあ、彼に、まあもう埋もれてしまわないようなね存在感のギターを弾いた人ですね、ジョン・エサリッジという人は。ということでね、これで、ギタリストをね地味なギタリストに光を当てるこのシリーズも最終回ということでね、また今度はねピアノシリーズとかね、その管楽器シリーズとかねいろんなこと考えてますけども、まあね、読書の秋、音楽の秋ね、いろいろ他にもあると思いますけども、ね、静かに夜を過ごすのに、いろんなことね楽しめる生き数になってきたなと思う次第でございます。ということで今日はこの辺で、またお会いしましょう。